とくとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあまずは皆さんからのメッセージ紹介しますよ。大阪市大正区から送ってくださったのは林康夫さん。かっちゃんの本ありますか？あったら教えてください、お願いします、と。本がご希望だそうです。教えてください、後ほど。続いて大阪市城東区の加藤慎太郎さんです。はじめまして、かっちゃん先生、みゆきさん。先週ぐらいから鼻水が風邪かと思いましたが花粉症かも。この年齢から花粉症とかなるんでしょうか？中学生の娘はスギ花粉症で今薬と目薬が欠かせません、と。こちらね、年齢48歳の方なんでね、後ほど聞いてみましょうね。そしてこちら神戸市北区から送ってくださったのは井上光さんです。先生教えてください。血液サラサラはいいが、もっと大切なことは血液の量を増やすことだと本に書いてありました。血液の量を増やす方法を教えてください、とのことです。他にも、大阪市北区から水木博さん、そして堺市からは給食一筋30年さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございま す、ね。まあ、私の著書ね、もう古い本なんだけど、1999年に初版が出て10年間第10冊まで増刷されてもう絶版になっちゃってるんですけど。
そうですか。
まだね、図書館で置いてるとこあるので、うん、大阪市の図書館も何箇所かあったと思うんですけど、まあ、自然治癒力を発動させる3つの条件、もしくは私の名前で井草克一で図書館でね、うん、調べてもらったらすぐ出てくると思います ね。
そうですね、今検索システムとかありますからね、
はい。まあ、ね、すぐ手に入りにくいだったらまた美容な健康センターにご連絡ください。はい、
はい、
それと、うん、花粉症ね、先週ね、東京のある医学博士といろいろお話ししてたんですけど、
うん、
まあ、保管医療されてる先生でね、まあ、来月ぐらいちょっとね、その先生の話しましょうかなと思うんだけど、で、アレルギーものすごい今増えてるのがね、やっぱりワクチンの影響とか、
はい、
あとね、感染後の後遺症で増えてるケースが多いっていうことをなんかおっしゃってましたね。
コロナの影響なんですね。
はい、ただね、まあ、基本的にね、アレルギーは腸内細菌が原因なんで、まあ、その状態を良くするってことが一つの方法ですけど、まあ、これスギ花粉じゃなくてひょっとしたら黄砂の化学物質が原因かもしれませんね。
いろいろあるんですね、はい、アレルギー物質
で。あと血液の量ね、これね、量が減るのは基本的にやっぱりこれ老化現象なんですよね。で、老化現象、まあ嫌な響きありますけどね。
嫌ですね、確かに。
さまざまな症状とかね、病気の原因も老化現象ってよく言われちゃうんですよ、
うん、
ね。で、病院で老化現象ですねって言われたら、もうこれね、治らないから諦めなさいって言われてるのと同じよね。
いや、そうですよね、うん、もうどうしようもないと思っちゃいますもん。
で、まあ、認知症もね、老化現象って言われますよね。
はい、
まあ、要するに年とともに脳が萎縮していきます、
ね、萎縮するんですか、はい、
で皮膚も萎縮して小じわが増えちゃうわけよね、うん、
それでしょうが。
で、老化とか病気の原因の多くは血液の汚れ、うん、血液の循環不良、体内酸素不足なんですけども、
はい、
まあ、血液の汚れはね、腸の内容物の腐敗と、あと、まあ、排毒機能の低下なんかもあるけどね、
うん、
食用上で腸内フローラをやっぱり発酵型にすることが大事ですよね、
うん、
で、排毒はね、毎日の排便でだいたい 75%、
はい、
尿から 20%、
うん、
朝から朝、ね、発汗で 5% の、うん、出るんですよ、
はい、
で適度な、まあ、運動も必要ですよね。で、腎機能が悪い人でもね、
はい、
運動とか入浴あるいはサウナでね、汗を流すと老廃物ね、ある程度は排出できますしね、
うん。
で、透析患者でもね、スポーツを週3日以上されてる人はね、カリウムなどもこう高くならなくて、血圧も安定するしてる、まあ、そういう人もいますよね。
あ、体を動かすこと大事なんですね、
はい、で、あとね、血液循環不良ね、これ、まあ、貧血、低血圧、低体温、高脂血症、あと糖尿病とかね、筋肉の緊張なんかが原因なんですけども、
うん、
特に低血圧の人はね、血液量が少なくて、
はい、
動脈や静脈も細くて毛細血管も少ない傾向があるんですね、
はあ、
で十二指腸でね鉄分とか亜鉛が十分に吸収されないと小腸全体の、まあ、栄養吸収なんかも、まあ、悪い方が多いですよね、
うん、
でそこにね老化が加わると毛細血管どんどん減ってっちゃうんですよ。
うわ
で、まあ、老化はね25歳から徐々にこう始まっていってで、
うん、
で25歳からのね、まあ、老化って困る各液停車の速度なんですね、
はい、
で45歳ぐらいから急行になっちゃうわけね。
そっからスピードアップ
で60歳からまあ特急かな。
特急
で80過ぎたらもう新幹線かもしれませんよね、
そんな早なりますか、
うん、で老化はね血管と血液の減少なんですよ。
はい、
だから60代になるとね25歳と比べると毛細血管が 40% 減少しちゃうんですよ。
そんなに減るんですね。
血管の長さってまあ10万キロメートル、これがね6万キロメートルになるわけよね。だから皮膚にねあの小じわができたり脳が萎縮するのも当たり前ですよね、
うん、あだって減ってるんですもんね、うん、
で特にね全身の毛細血管の 55% が腸に集まってるんですよ、
はい、
だから腸の毛細血管だけでね2万2000メートル減っちゃうわけよね。
はあ、
だから腸の機能は 40% 低下するってことになっちゃうよね。
あそれだけやっぱ栄養吸収もできなくなってくるってことですね。
はい、でまあ腸の機能が少しでも改善できれば、
うん、
まあ老化現象に、まあ、ブレーキがかかりますよね。
はい、
で特にね体内酵素がしっかり働く体を維持することが大事なんですよ。
体内酵素ですか。
はい、でね低体内の人はね、まあ、特に要注意なんですね。
うん、
で昭和30年代の日本人の平均体温、
はい、ま
あ、30年代前半なんですけど、まあ、いつもね、日本人の平均体温は本来36度9分ですよって私言うんですけど、まあ、厳密のデータではね 36.89 度、プラスマイナス 0.34 度なんですよ。
ほう、これが昭和30年代、
はい、32年のデータね。で単純に計算するとね36.55 と、うん、それから 37.23 度なんですよ。
はい、
だから脳とかお腹の中のね臓器の深部体温って言うんですけど、これ38度ぐらいが好ましいんですよ。
そんなにあったかいんですか。
はい、だから酵素のね反応速度が高まる温度っていうのがあるんですけど、これが38度から40度なんですよね。
そういうことですか。う
ん、だから、うん、まあ、特にあの低体温の人はね深部体温も低い人多いから、うん、冷たい飲み物は控えた方がいいよね。
温まるものがいいんですね。
はい、うん、でいずれにしてもね小腸と大腸の腸内フローラの改善と食養生、これ大事なんですね。
うん、
で小腸の乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌、あと大腸のビフィズス菌とかね酪酸菌のフィーカリバクテリウムとかクロストリジウムブシリカム、全てねこれを増やすこと、
はい、
ね、でこれ改善するのはあの小腸はポストバイオティクスって言うんですけど。
何ですか、ポストバイオティクス。
はい、
はい、
まあ、以前はねバイオジェニクスってよく言われたんですね、
うん、
これ乳酸菌生産物質、
はい、
これが非常に有効だって言われてます。
うーん、
で大腸はオリゴ糖とか水溶性食物繊維が重要なんですね。
はい、
特にね栄養吸収、これね十二指腸から小腸の機能、これすごく大事なんですけど、血液、体内ホルモン、体内酵素の原料って、まあ、腸から吸収されるわけですよね。
はい、
で吸収できる状態じゃないと食べても身につかないわけよね。
あそっか、いくらいいものを食べててもね、
で、うん、不足してる栄養素、特にね鉄分とか亜鉛、その他、まあ、ミネラル類の多い食品を食べることなんですよ。
うん、
ただね野菜や海藻類、その他ねミネラルの多い食品ね、いろいろあるんだけどたくさん食べるって限界あるわけよ。
確かにね、
だから普通に食べて、
うん、
で不足分は、まあ、海藻物語なんかで補うこともすごくいいと思うね。
私もいつもそうしてます。
はい、で主原料のね厚化粧、これ、まあ、塩田の、ね、周辺に群生して潮が引くと海面の上に出てくるんですよ。
うん、
であの海水中にの浸透する湿地帯なんだけど、まあ、ほうれん草の仲間なんですね。これ
ほうれん草の仲間ですか。
赤坂って言うんですけどね、
ええ、
だから砂糖大根、あれもほうれん草の仲間なんですよね。
はい、そうなんだ。は
い、でね、海水を吸い上げて、
うん、
水分を蒸発させて海の栄養素、要するに海水酵素とミネラル、まあ、100種類ぐらいをね全て凝縮してるわけですよ。
へ
え。で厚化粧は特にね鉄分が多くて、
それ嬉しい、
地球上で一番比重の重い植物って言われて
る
の。
あ、鉄分をいっぱい含んでるから重たいってことですか？
鉄分だけじゃなくてミネラルすごく多いから、うん、でヨーロッパでは、まあ、シーアスパラガスって呼ばれて湯がいて食べてるんですよね、
う
ん、でその次に配合しているアルファルファ、これはね土の中に7メートル根を伸ばすんですよ。
7メートルも。
で土の中の微量ミネラルを、まあ、蓄えてるんですね。
は
ー。であと葉緑素もすごく多いし、
うん、
でカルシウムをね保持増加させる働きもあるんですよ、
はい、
でアルファルファの成分 あのイプリフラボンっていう成分があるんだけど、うん、これ大豆のねイソフラボンと同じような働
き、似てますね名前は、
うん、まあ、エストロゲンと同様な作用で、
うん、
更年期とかね骨粗しょう症の予防にも有効なんですよ。
じゃあ女性には特に嬉しい成分ですね。
そうですね、うん、その他ね5種類の海藻類、あとねレンコン生姜なんかもこう配合してるんですけど、
はい、
で現代人はね、まあ、鉄不足なんですよね。
あ、確かに足りてない人多いですね。
で不足すると、
うん、
貧血、低体温、体力の低下、肩こり、疲れやすい、あとね、うん、眠気、これ、まあ、脳の酸素不足なんかもあるんですけどね、
うん、
あと感情の減退とかイライラするとか、
うん、
集中力の低下とか、
うん、
認知機能の低下、あと学習機能の低下、
うん、
それから爪が割れるとかね、抜け毛とか肌荒れとか、あとまあ鬱っぽくなったりとか、睡眠障害、
うん、
あとね不妊症なんかも結構鉄分不足の方多いよね。
鉄分不足ってなんか体の面だけじゃなくてもメンタルな面とか幅広くこう関わってるんですね。
そうですね。だからまあ、ね、うん、結構ねあの栄養素で不足してるってよく言われるのは鉄分以外に、
うん、
まあ、ビタミン D なんかもものすごく不足気味よね。
ビタミン D、
うん、
ビタミン D は牛乳とかにも入ってるんですかね、
うん、まあ、あの一番いいのキノコ類よね、うん、
キノコ類、
はい、それからあと小魚、はい、
お魚、
うん、あとね、大きい魚鮭なんかもビタミン D は結構多かったと思うけどね、
うん
うん、でもね、まあ、まあ基本的にね、まあ、和食で、ね、食物繊維の多いものをしっかり食べて発酵食に食べる、これが一番大事ですね。
ではここで番組から3月のプレゼントのお知らせです。現代人は鉄不足、すべてのミネラルと食物繊維の補給に、アッケシソウなど9種類の植物を配合した栄養機能食品、鉄、海藻物語を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで、drk@obc1314.co.jp。もう一度言いますよ。drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん3月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。